第19章、悔い改め。私たちは皆、悔い改める必要がある。
問い。罪とは何でしょうか？罪は私たちにどのような影響を及ぼすでしょうか？イエス・キリストを信じる信仰を持てば、自然に悔い改めへと結びつきます。アダムの時代から今日に至るまで、この世の人には悔い改めが必要でした。主はアダムに次のように言われました。それゆえ、あなたの子供たちに次のことを教えなさい。すなわち、どこにいる人でもすべての人が悔い改めなければならない。そうしなければ決して神の王国を受け継ぐことはできない。清くない者はそこに住むことができない。すなわち、神の前に住むことができないからである。モーセ、第六章、57節。私たちがこの世に来たのは、進歩成長するためであり、これは一生続く過程です。この間に、すべての人は罪を犯すので、ローマ第三章、23節参照。悔い改めが必要となります。ある時は無知で、またある時は弱さや恋の不従順から罪を犯します。聖書には次のように記されています。善を行い、罪を犯さない正しい人は世にいない。伝道第七章20節。もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない。第一ヨハネ第一章8節。罪とは何でしょうか？ヤコブは次のように述べています。人がなすべき善を知りながら、行わなければ、それは彼にとって罪である。ヤコブの手紙、第4章17節。また、ヨハネは、不義はすべて罪であり。第1ヨハネ、第5章17節。罪は不法である。第1ヨハネ、第3章4節。と記しています。これらの理由から、主はどこにいる人でもすべての人が悔い改めなければならないと言われたのです。モーセ第六章57節。完全な生涯を送られたイエス・キリストを除き、この世に生を受けたすべての人は罪を犯しています。天の御父は大いなる愛をもって、罪を悔い改める機会を備えてくださったのです。
悔い改めによって罪から解き放たれる。
問い、悔い改めとは何か？悔い改めは罪から解き放たれ、許しを得るために備えられた方法です。罪は霊的成長を妨げ、阻止さえします。悔い改めは再び霊的に成長し、進歩できるようにしてくれます。悔い改めるという特権は、イエス・キリストの贖いを通して可能になります。イエスが罪の代価を支払ってくださったことを、私たちはある意味では完全に理解していません。ジョセフ・フィールディング・スミス大官庁は、このことについて次のように述べています。私も苦しんだことがあるし、あなた方も苦しんだことがあります。そして時には厳しい苦悩もあります。しかし私は血が汗のように体から出てくるような苦悩というものを理解することはできません。それは何か恐ろしいゾッとするようなものでした。神の恩子は私たちが自分の罪から逃れられるように私やあなたの罪を背負われました。 その重荷に耐えられる人はこれまで地上に一人もいませんでした。Doctrines of Salvation 第1巻130ページから131ページ。悔い改めは時として非常な勇気と力、多くの涙、絶え間ない祈り、そして主の戒めに従う不屈の努力を要します。
悔い改めの原則。
問い。悔い改めの原則とは何でしょうか？スペンサー・ W ・キンボール大官庁は次のように言明しています。悔い改めに王道はなく、許しに至る優先道路はありません。金持ちであろうと貧しいものであろうと、教育があろうとなかろうと、背が高かろうと低かろうと、王子であろうと貧民であろうと、王であろうと平民であろうと、すべての人が同じ道を行かなければなりません。歴代大官庁の教え、スペンサー・ W ・キンボール、38ページ。
罪を認めなければならない。
悔い改めるには、罪を犯したことを認識しなければなりません。罪を認識しなければ、悔い改めることはできません。伝道の召しをおろすかにし、その上、重大な罪を犯した息子のコリアントンに、アルマは次のように勧告しています。ただ自分の罪にだけ心を悩まし、その悩みによって悔い改めに導かれるようにしてもらいたい。どんな些細なことでも罪の言い訳をしようとしてはならない。アルマ第42章29節から30節。聖文は罪深い行いを正当化してはならないと教えています。ルカ第16章15節から16節参照。生活のいかなる行いも自分自身や主の目から隠すことはできません。
罪を悲しまなければならない。
罪を認めた上で自分のしたことを心から悲しまなければなりません。罪を恐ろしいことであると感じ、捨て去りたいと思わなければなりません。聖文には次のように記されています。神の前にへり下って、バプテスマを受けたいと願い、打ち砕かれた心と悔いる霊を持って進み出て、自分のすべての罪を心から悔い改める人は皆、バプテスマによって、キリストの教会に受け入れられる。教義と誓約第20章37節。問い。第2コリント第7章9節から10節及びモルモン書第2章10節から14節を研究してください。神の御心に沿った悲しみは後悔の言葉とどのように異なっていると思いますか？
罪を捨てなければならない。
心から罪を悲しむならば、人はおのずと罪を捨てる、やめるようになります。盗んだら二度と盗まず、嘘をついたらもはや嘘をつかず、姦淫を犯したらやめることです。主は預言者ジョセフ・スミスに、次のように啓示しておられます。人が罪を悔い改めたかどうかはこれによってわかる。すなわち、見よ、彼はそれを告白し、そしてそれを捨てる。教義と誓約第58章43節。
罪を告白しなければならない。
罪の告白は非常に大切なことです。主は罪を告白するよう命じられました。告白することにより、罪を犯した人は重荷を下ろすのです。主は次のように約束しておられます。主なる私は 罪を許し、また減り下った心を持って自分の罪を告白する者たちに憐れみ深い。教義と誓約第61章2節。すべての罪を主に告白しなければなりません。また、姦淫、嗜通、同性愛関係、伴侶や子供への虐待、違法薬物の販売や使用など、教会員の資格に影響を及ぼす重大な罪を犯した場合は、しかるべき神権役員に告白しなければなりません。誰か他の人に対して罪を犯したときは、傷つけた相手に告白すべきです。主と自分だけに関わるさほど深刻でない罪は、他人を挟まず一人で主に告白すればよいでしょう。
罪を償わなければならない。
罪の贖いは、悔い改めの一部です。これは、できる限りのことをして、犯した過ちを埋め合わせることです。つまり、盗んだものを返すことであり、真実を告げることであり、中傷して傷つけた相手の名誉を取り戻すように尽力することです。このようにするならば、神は裁きの場で私たちの罪に言及されることはないでしょう。エゼキエル第33章15節から16節参照。
人を許さなければならない。
自分に対して罪を犯した人を許すことも悔い改めの必須条件です。人への憎悪や恨み、悪感情から完全に心が清められない限り、主は私たちを許してくださいません。第三ニーファイ第13章14節から15節参照。それゆえ、私はあなた方に言う。あなた方は互いに許し合うべきである。自分の兄弟の過ちを許さない者は、主の前に罪があるとされ、彼の中にもっと大きな罪が残るからである。教義と誓約第64章9節。
神の戒めを守らなければならない。
悔い改めが完結するには、主の戒めを守らなければなりません。教義と誓約第一章三十二節参照。十分の一を納めない。安息日を清く過ごさない。知恵の言葉を守らない。教会の指導者を支持しない。主や隣人を愛さないとしたら、完全に悔い改めているとは言えません。祈りを怠り、人に不親切なら、悔い改めていないに違いありません。悔い改めると生活は変わります。キンボール大官長は次のように述べています。まず悔い改めます。その状態に到達したら、次に主の戒めに従うことによって、その状態を維持しなければなりません。これは完全な許しを得る上で必要なことです。歴代大官長の教え、スペンサー・ W ・キンボール、43ページ。問い、この項にある教えは、悔い改めとは形式だけの一連の行為であるという間違った考えとどのように異なっているでしょうか。
悔い改めはどのように助けとなるか。
問い、悔い改めはどのように私たちの助けとなるでしょうか。悔い改めると、イエス・キリストの贖いが完全に生活に影響を及ぼすようになり、主は罪を許してくださいます。私たちは罪の縄目を解かれ、喜びを見出すのです。アルマは罪深い過去を悔い改めた経験を次のように語っています。私は極めてひどい苦しみを受け、自分のすべての罪に責め苛まれた。 誠に私は自分のあらゆる罪と不義を思い出し、そのために地獄の苦しみを味わった。私は自分が神に逆らってきたことと、神の聖なる戒めを守っていなかったことを知ったのである。私の罪悪が非常に大きかったので、神の御前に行くことを考えるだけで、私は言いようのない恐怖に責め苛まれた。そして私は自分の多くの罪を思い出してひどく苦しみながら、見よ、かつて父がイエス・キリストというお方の来臨について予言するのを聞いたことを思い出した。イエス・キリストは神の御子であり、世の罪をあがなうために来られるというのである。心にこの思いがはっきりと浮かんできたとき、私は心の中で、おう、神の御子イエスよ、私を憐れんでください、と叫んだ。さて見よ、このことを思ったとき、私はもはや苦痛を忘れることができた。おう、なんという喜びであったことか。なんという驚くべき光を私は見たことか。まことに、私は前に感じた苦痛に勝るほどの喜びに満たされたのである。私は他にありえないほど麗しく、また心よい喜びを味わった。アルマ第36章12節から14節、17節から21節。問い、悔い改めと許しはアルマにどのように喜びをもたらしましたか？
悔い改めを先送りすることの危険性。
問い、悔い改めを先送りするとどのようなことになりかねないでしょうか？預言者は、現世は人が神にお会いする用意をする時期であると述べています。アルマ第34章32節。私たちは今、そして毎日悔い改める必要があります。朝目覚めたら、まず神の御霊を感じているか内省すべきです。夜床に着くときは、一日の言動を思い起こし、悔い改めるべき点を認識できるよう、主に助けを祈り求めるべきです。日々悔い改め、主の許しを受けるならば、完全に向かって日ごとに前進するでしょう。アルマと同じように甘く、この上ない幸福と喜びを享受することができるのです。
三章聖句。
悔い改めか、滅びか。マタイ第9章10節から13節、ルカ第13章3節、エゼキエル第18章30節。いかなる汚れた者も神の御元に住むことはできない。アルマ第7章21節。神の御心に沿った悲しみ。第二コリント第7章9節から10節。悔い改めの段階。モーサや第4章10節から12節。悔い改めは許しをもたらす。イザヤ第1章18節。モーサや第26章28節から32節。罪は思い起こされない。教義と誓約第58章42節。救いに欠くことのできない悔い改め。ニーファイ第2章第9章23節。肉体にあるうちの悔い改め。ニーファイ第2章第2章21節。主のように苦しまなくて済むように悔い改めを命じられた。教義と誓約第19章15節から20節。
教師へリストを書くことによって学んでいる人たちの興味を引き注目させることができます。悔い改めの原則について生徒や家族と話し合うとき、それらの原則を誰かに黒板や大きな紙に書いてもらうと良いでしょう。